イルカと馬のほっこり朗読、11回目です。江戸川乱歩怪人20名像です。
はい。
はい、イルカです。
シマウマです。
ということで、この番組は、江戸川乱歩の怪人20名像という小説を順番に読んでいる番組です。
これ今ツイキャスやってるの？
ツイキャスやってないです、これは。
やってないです。
これやってないです。
はい。はい、
ほっこりトークというラジオなんかもやってたりするんで、よかったら聞いてください。ということで、はい、前回がですね、ちょっとまた、例のごとく間が空きまして、あらすじが長えっていう話になっちゃうんですけど、前回が4月1日でしたね。今5月の終わりなんで、2ヶ月ぶりぐらいなんですけど。
前回撮らなかったもんね。
そう。で、そう、喉の調子がね、悪かったんで。
そうだっけ
そう。鼻が詰まってた、前回。ってことで、明智小五郎が見張りをしたけど、結局盗まれちゃったって話です。
はい。
で、明智もかなりザルなんじゃねえかと、こいつ。ぐっすり眠って、ああ、よく眠ってしまった。ははは、は、ご覧なさい。何事もなかったじゃありませんか。
うん、
と言いながら、室内の、部屋中の米映画、絵ですね。絵画は壁にかけてあったものも、箱に収めて棚に積んであったのも、一つ残らず、まるで書き消すようになくなっているでありませんか。
はい。
ということで、盗まれました。というところが前回まででした。じゃあ、次がどうなっていくかということで。
はい。
楽しみの続きでございますが。
ワクワクするぞ。
いきます。悪魔の知恵ですね。ああ、またしてもありえないことが起こったのです。二重面相というやつは人間ではなくて、得体の知れないお化けです。全く不可能なことをこんなにやすやすとやっとのよって、噛むな、今日。やってのけるのですからね。明智はつかつかと部屋の中へ入っていって、いびきをかいている刑事の腰のあたりをいきなり蹴飛ばしました。賊のために出し抜かれて、もうすっかり腹を立てているようでした。おいおい、起きたまえ。僕は君にここでお休みくださいって頼んだんじゃないんだぜ。
うぜ。
これ言ってたよな、ゆっくり休んでくださいとか言って。
あ、ほんと？
うん、明智前回。
最低じゃん。
見たまえ。すっかり盗まれてしまったじゃないか。刑事はやっと体を起こしましたが、まだ夢うつつのありさまです。何を盗まれたんですって？ああ、すっかり眠ってしまった。おや、ここはどこだろう？寝ぼけた顔でキョロキョロ部屋の中を見回す始末です。しっかりしたまえ。ああ、わかった。君は麻酔剤でやられたんじゃないか。思い出してみたまえ。ゆうべどんなことがあったか。明智は刑事の肩を掴んで乱暴に揺さぶるのでした。こっと、おや、ああ、あんた明智さんですね。ああ、ここは草壁の美術場だった。しまった。僕はやられたんです。そうです。麻酔剤です。ゆうべ真夜中に黒い影のようなものが僕の後ろへ忍び寄ったのです。そして何か柔らかい嫌な匂いのするもので、僕の鼻と口を塞いでしまったのです。それっきり僕は何もわからなくなってしまったんです。刑事はやっと目の覚めた様子でさも申し訳なさそうに空っぽの絵画室を見回すのでした。やっぱりそうだった。じゃあ、表門と裏門を守っていた刑事諸君も同じ目に遭っているかもしれない。明智は独り言を言いながら部屋を駆け出していきましたが、しばらくすると台所の方で大声に呼ぶのが聞こえてきました。草壁さん、ちょっと来てください。何事かと老人と刑事とが声のする方へ行っていますと、明智は、これは下男っていうんですかね、下の男って。下男って読むのかな？
多分。
下男部屋の入り口に立って、その中を指さしています。表門にも、裏門にも、刑事君たちの影も見えません。そればかりじゃない。ご覧なさい。かわいそうにこの始末です。見ると下男の部屋の隅っこに、作造じいやとそのおかみさんとが、高手こてに縛られる。何ですか？高手こてって。両手を上げてんのかな？わかんない。猿ぐつわまでかまされて転がっているではありませんか。無論賊の仕業です。邪魔立てをしないよう二人の召使いを縛り付けておいたのです。ああ、なんということじゃ、明智さん。これはなんということです。草壁老人はもう反狂乱の体で明智に詰め寄りました。命よりも大切に思っていた宝物が夢のように一夜のうちに消え失せてしまったのですから、無理もないことです。いや、何とも申し上げようもありません。二重面相がこれほどの腕前とは知りませんでした。相手を見くぶっていたのが失策でした。失策？ 明石さん、あんたは失策で済むじゃろうが、このわしは一体どうすればよいのです。名探偵、名探偵と評判ばかりで、なんだこのざまは。老人は真っ青になって、しばしった目で明智を睨みつけて、今にも飛びかからんばかりの剣幕です。明智はさも恐縮したようにさしうつむいていましたが、やがてひょいと上げた顔を見ますと、これはどうしたというのでしょう。名探偵は笑っているではありませんか。その笑いが顔一面に広がっていって、しまいにはもうおかしくておかしくてたまらぬというように大きな声を立てて笑い出したではありませんか。日下部老人はあっけに取られてしまいました。明智は俗に出し抜かれた悔しさに気でも違ったのでしょうか。明智さん、あんた何がおかしいのじゃ。これ何がおかしいのじゃというに。わははは、おかしいですよ。名探偵明智小五郎、ざまはないですね。まるで赤子の手をねじるようにやすやすとやられてしまったじゃありませんか。二重面相というやつは偉いですね。僕はあいつを尊敬しますよ。明智の様子はいよいよ変です。これこれ、明智さん、どうしたんじゃ。賊を褒めたたえている場合じゃない。チェ、これはまあなんというざまだ。ああ、それに作蔵たちをこのままにしておいてはかわいそうじゃ。刑事さん、ぼんやりしてないで早く縄を解いてやってください。まだ助けてなかったから猿くつやも外して、そうすれば作蔵の口から賊の手がかりもつくというもんじゃないか。明智がこう一向頼りにならぬものですから、あべこべに草壁老人が探偵みたいに指図をする始末です。さあ、ご老人の命令だ。縄を解いてやりたまえ。明智が刑事に妙な目配せをしました。すると、今までぼんやりしていた刑事がにわかにシャンと立ち直って、ポケットから一束の補助を、補助ってなんだ?取り出したかと思うと、いきなり草壁老人の後ろに回って、パッと縄をかけ、ぐるぐると縛り始めました。ん?どういうことだ?刑事が草壁老人を縛り出したの、いきなり。これ何をする?ああ、どいつもこいつも気違いばかりじゃ。わしを縛ってどうするのじゃ。わしを縛るのではない。そこに転がっている二人の縄を解くのじゃ。これ、わしではないというに。しかし、刑事は一向手を緩めようとはしません。無言のまま、とうとう老人を、これなんつったんだっけな、さっき、高手、小手に縛り上げてしまいました。これ、気違い目。これ何をする?ああ、痛い痛い。痛いというに。明智さん、あんた何を笑っているのじゃ。止めてくださらんか。この男は気が違ったらしい。早く縄を解くように言ってください。これ、明智さんというに。老人は何が何だかわけわからなくなってしまいました。みんな揃って気違いになったのでしょうか。でなければ事件の依頼者を縛り上げるなんて法はありません。またそれを見て探偵がニヤニヤ笑っているなんてバカなことはありません。ご老人、誰をお呼びになっているのです?明智とかおっしゃったようですが、明智自身がこんなことを言い出したのです。何を冗談を言っているのじゃ。明智さん、あんたまさか自分の名を忘れたのであるまい。この僕がですか?この僕が明智小五郎だとおっしゃるのですか?明智は済ましていよいよ変なことを言うのです。決まっておるじゃないか。何をバカなことを。ははは、は、ご老人、あなたこそどうかなすったんじゃありませんか?ここには明智なんて人間はいやしませんぜ。老人はそれを聞くとポカンと口を開けて狐にでもつままれたような顔をしました。あまりのことに急には口も聞けないのです。ご老人、あんたは以前に明智小五郎と会ったことがあるのですか?会ったことはない。じゃが写真を見てよく知っておりますわい。写真?写真ではちと心細いですね。その写真に僕が似ているとでもおっしゃるのですか?てんてんてんてん。ご老人、あんたには二重面相がどんな人物かということをお忘れになっていたのですね。二重面相、ほら、あいつは変装の名人だったじゃありませんか。そう、それじゃ、貴様は。老人はやっとことの次第が飲み込めていきました。そして愕然として色を失ったのでした。島本さんがなんか飲んでますが、ははは、お分かりになりましたかね。いやいや、そんなバカなことがあるはずはない。わしは新聞を見たのじゃ。伊豆日報にちゃんと明智探偵来週と、来週は修善寺の週ですね、と書いてあった。それから藤屋の女中がこの人だと教えてくれた。どこにも間違いないはずじゃ。ところが大間違いがあったのですよ。なぜって、明智小五郎はまだ外国から帰りゃしないのですからね。新聞が嘘を書くはずはない。ところが嘘を書いたのですよ。社会部の一人の記者がこちらの計略にかかってね、編集長に嘘の原稿を渡したってわけですよ。ふん、それじゃ刑事はどうしたんじゃ。まさか警察が偽の明智探偵にごまかされるはずがない。 老人は目の前に立ち上がっている男をあの恐ろしい二重面相だとは信じたくはなかったのです。無理にも明智小五郎にしておきたかったのです。母は、ご老人、まだそんなことを考えているのですか？血の巡りが悪いんじゃありませんか？刑事ですって？あ、この男ですか。それから、表門裏門の番をした二人ですか？母、何ね、僕の子分がちょいと刑事の真似をしただけですよ。老人はもう信じまいとしても、信じないわけにはいきませんでした。明智小五郎とばかり思い込んでいた男が名探偵どころか大盗賊だったのです。恐れに恐れていた怪人二重面相その人だったのです。ああ、なんというとびきりの思いつきでしょう。探偵がすなわち盗賊だったなんて。日下部老人は人もあろうに、二重面相に宝物の番人を頼んだわけでした。ご老人、夕べのエジプトタバコの味はいかがでした？ははは、思い出しましたか。あの中にちょっとした薬が仕掛けてあったのですよ。二人の刑事が部屋へ入って荷物を運び出し、自動車へ積み込む間、ご老人に一眠りしてほしかったものですからね。あの部屋へどうして入ったかとおっしゃるのですか？はは、わけはありませんよ。あなたの懐からちょっと鍵を拝借すればよかったのですからね。二重面相はまるで世間話でもしているように、穏やかな言葉を使いました。しかし老人にしてみれば嫌に丁寧すぎるその言葉遣いが、一層腹立たしかったに違いありません。でも僕たちは急ぎますから、これで失礼します。美術品は十分注意して大切に保管するつもりですから、どうかご安心ください。ではさようなら。二重面相は丁寧に一礼して刑事に化けた部下を従え、悠然とその場を立ち去りました。かわいそうな老人は何かわけのわからぬことをわめきながら、賊の後を追おうとしましたが、体中をぐるぐる巻きにした縄の端がそこの柱に縛り付けてあるので、よろよろ立ち上がっては見たものの、すぐばったりと倒れてしまいました。そして倒れたまま悔しさと悲しさに歯ぎしりを噛み、涙さえ流して身もだえするのでありました。ということで、二重面相でした、明智が。
はい。
まさかの。
はい。
こんな展開。予想できました？
知ってなかった
です。なかなかびっくりしましたね。
はい。
何ですか、この大どんでん返し。
栗びつ天行ってね。
はい。びっくり仰天ですね。
うん。
はい。という、まあ、どっかで見たことあるけど、当時は楽しかったんじゃないですかね。
うん。
子供たちを熱狂させた怪人二重面相。
え？
うん。え？
何？
え？え？怪人二重面相だったの？
マジキチーって。
お前、今週号読んでねえの？みたいな。
今週号の冒険を読んでねえの？
冒険を。なんだ。
そういう漫画があった気がする。
本当？
今のジャンプみたいな。
本当？それに出てたぜ、みたいなね。
うん。
で、ちょっと文中の、わからねえな、これ。あ、これだ。多分。たかてこてっていう表現があったんですけど、両手を後ろに回して首から縄をかけ、二の腕から手首まで厳重に縛り上げることを、たかてこてというそうです。
うん。
これみたいです、画像。なんか SM の縛り方みたいになってますけど。これ、こういう風に縛られてたみたいです。
なるほど。
はい。っていうことです。ちょっと、賢くなりました。賢さが1上がった。ということで、
テレレレテテ
次気になりますよね。これどうなっちゃうか。シママさん。
いや、今なんか切り目みたいなところで、あんまり先は気にならないな。
いや、次回のあれですよ。まだ12、13分ですかね。もう一個いきますけど、
うん、
巨人と怪人、気になるんじゃないですか。
気になるな
ぁ。これ小林くんが出てくるんじゃないですかね。小林くんって言うと。あの、
小林。
共通の友達にもいましたけどね。小林少
年。大体みんないるんじゃない？小
林くん。大体ね。まあ、明智探偵の助手ですね。少年助手。小林くん。
長曽我部くんとかじゃないんだからさ。
うん、いますね。ってことで、じゃあ、行きますかね。
あれやろうか。
何ですか？
お互いの知り合いの名前って言って。
うん。
いない方行ったら負けって。
なんで今やんなくて。
ほっこりでやる。
ほっこりトークでやるか。
ほっこりで。
では行きます。巨人と怪人。
はい。
美術。ちょっと喉の準備が。読みますか、島山さん、たまには。
読む？ 美術城の事件があってから半月ほど経った。ある日の午後、
はい、
東京駅のプラットホームの人混みの中に、一人の可愛らしい少年の姿が見えました。おお、小林くんじゃない？
うん。他ならぬ小林義雄くんです。諸君、諸君、あ、出た。読者に語りかける作者。諸君、諸君にはおなじみの明智探偵の少年助手です。
読者諸君。
あ、読者諸君か、読み違えた。小林くんはジャンパー姿でよく似合う鳥打ち帽をかぶって、ピカピカ光る靴をコツコツ言わせながら、プラットフォームを行ったり来たりしています。手には一枚の新聞紙を棒のように丸めて握っています。親父か。諸君、あ、またどうやってた？読者諸君。実はこの新聞には二重面相に関するある驚くべき記事が載っているのですが、しかしそれについてはもう少し後でお話しましょう。小林少年が東京駅に、これ、あれだよね。作者が急にネタバレとかしたら怖いよね。実はこれが犯人なのですとかいうさ、読者諸君とか言っててさ。っていうのもミスリードみたいなミステリーも面白くないですか？作者が犯人みたいな。はい、小林少年が東京駅にやってきたのは、先生の明智小五郎を出迎えるためでした。名探偵、あ、本物だ。名探偵は今度こそ本当に外国から帰ってくるのです。
やっと出てく
る。明智は某国からの招きに応じ、ある重大な事件に関係し、見事に成功を収めて帰ってくるのですから、いわば凱旋将軍です。本来ならば外務省とか民間団体から大勢の出迎えがあるはずですが、明智はそういう仰々しいことが大嫌いでしたし、探偵という職業上できるだけ人目につかぬ心がけをしなければなりませんので、公の方面にはわざと通知をしないで、ただ自宅だけに東京駅着の時間を知らせておいたのでした。
これあれだよね。
うん。
主人公完璧二重面相だよね。
あ、そうだね。
あの、明智小五郎かと思い
きや。怪盗キットだ。
怪盗キット。
うん。コナンで言えば。
やっと出てくんだもん。
それも、いつも明智夫人を出迎えを遠慮して、明智夫人は出迎えを遠慮して、夫人がいるんですね。小林少年が出かける習わしになっていました。小林くんはしきりと腕時計を眺めています。もう5分経つと待ちかねた明智先生の汽車が到着するのです。ほとんど三月ぶりにお会いするのです。懐かしさになんだか胸がワクワクするようでした。ふと気がつくと一人の立派な紳士がニコニコ笑顔を作りながら小林少年に近づいてきました。ネズミ色の暖かそうなオーバーコート、頬のステッキ、半白の頭髪、半白の口ひげ、半白っていうのは半分白いですね。でっぷり。
半分青いみたいな。
でっぷり太った顔、太ってんだ。に、べっこうぶちのメガネが光っています。先方ではニコニコ笑いかけていますけれど、小林くんは全く見知らぬ人でした。もしや君は明智さんのところの方じゃありませんか？まだ出てこねえ。まだ出てこねえ。なんだこれ。
引っ張るな。
紳士は太い優しい声で尋ねました。ええ、そうですが。怪訝顔の少年の顔を見て紳士はうなずきながら、私は外務省の辻野というものだが、この列車で明智さんが帰られることが分かったものだから、非公式にお出迎えに来たのですよ。少し内密の要件もあるので、と説明しました。あ、そうですか。僕、先生の助手の小林って言うんです。帽子を取ってお辞儀をしますと、辻の氏は一向にこやかな顔になって、あ、君の名は聞いておりますよ。実はいつか新聞に出た写真で君の顔を見覚えていたものですから、こうして声をかけたのですよ。
こいつ絶対二重面相だね。
これ、この外務省、
うん、
辻野さん、
うん、
もうそうなっちゃうね。そう思っちゃうね。
怪しいもん。
今までなんだ、なんか、まあいいか。ちょっと終わってからにしようか。二重面相との一騎打ちは見事でしたね。君の人気は大したものですよ。私のうちの子供たちも大の小林ファンです。ははは。と、しきりに褒め立てるのです。小林くんは少し恥ずかしくなって、パッと顔を赤くしないではいられませんでした。二重面相といえば、修善寺では明智さんの名前を語ったりして、随分思い切った真似をするね。それに今朝の新聞では、いよいよ国立博物館を襲うのだって言うじゃないか。実に警官を馬鹿にしきった呆れた態度だ。こうして撃っちゃってはおけませんよ。あいつを叩き潰すためだけでも明智さんが帰ってこられるのを僕は待ちかねていたんだ。ええ、僕もそうなんです。僕一生懸命やってみましたけれど、とても僕の力には及ばないのです。先生に敵討ちをしてほしいと思って待ちかねていたんです。君が持っている新聞は今朝の？ええ、そうです。博物館を襲うっていう予告状の載っている新聞です。小林くんはそう言いながらその記事の載っている箇所を広げてみせました。社会面の半分ほどが二重面相の記事で渦まっているのです。その意味をかいつまんで 記しますと、昨日二重面相から国立博物館長に宛てて速達便が届いたのですが、そこには博物館所蔵の美術品を一点も残らず頂戴するという実に驚くべき宣告文がしたためてあったのです。例によって12月10日という盗み出しの日付までちゃんと明記してるではありませんか。12月10日といえば余すところもう9日間しかないのです。怪人二重面相の恐るべき野心は頂上に達したように思われます。あろうことかあるまいことか、国家を相手にして戦おうというのです。今まで襲ったのは皆個人の財宝で、憎むべき仕業には違いありませんが、世に例のないことではありません。しかし博物館を襲うというのは国家の所有物を盗むことになるのです。昔からこんな大それた泥棒を目論んだ者が一人だってあったでしょうか。大胆とも無謀とも言いようのない恐ろしい盗賊です。しかし考えてみますと、そんな無茶なことが一体できることでしょうか。博物館といえば何十人というお役人が勤めているのです。守衛もいます。おまわりさんもいます。その上こんな予告をしたんでは、どれだけ警戒が厳重になるかもしれません。博物館全体をおまわりさんの人垣で取り囲んでしまうようなことも起こらないとは言えません。ああ、二重面相は気でも狂ったのでありますまいか。それともあいつにはこのまるで不可能としか考えないことをやってのける自信があるのでしょうか。人間の知恵では想像もできないような悪魔の計り事があるとでも言うのでしょうか。さて、二重面相のことはこのくらいにとどめ、私たちは明智名探偵を迎えなければなりません。来ますよ。
もういいよ。
ああ、列車が来たようだ。辻の氏が注意するまでもなく、小林少年はプラットホームの端へ飛んでいきました。
プラッと行ったんじゃないんだ。
出迎えの人垣の前列に立って左の方を眺めますと、明智探偵を乗せた急行列車は刻一刻、その形を大きくしながら近づいてきます。さーっと空気が振動して、黒いコーデズの箱が目の前をかすめました。チロチロと過ぎていく客車の窓の顔、ブレーキのきしりとともにやがて列車が停止します。と、一等車の昇降口に懐かしい懐かしい明智先生の姿が見えました。黒い背広に黒い街灯、黒いソフト棒という黒ずくめのいでたちで、早くも小林少年に気づいて、ニコニコにしながら手招きをしているのです。先生、お借りなさい。小林くんは嬉しさにもう無我夢中になって先生のそばへ駆け寄りました。明智探偵は、赤棒にいくつかのトランクを渡すとプラットホームへ降り立ち、小林くんの方へ寄っていきました。小林くん、いろいろ苦労をしたよ、そうだね。新聞ですっかり知っているよ。でも無事でよかった。ああ、見つきぶりで聞く先生の声です。小林くんは上気した顔で名探偵をじっと見ながら、一層そのそばへ寄り添いました。そしてどちらからともなく手が伸びて指定の固い握手が交わされたのでした。その時外務省の辻野氏が明智の方へ歩み寄って、肩書き付きの名刺を出しながら声をかけました。明智さんですか？かけ違ってお目にかかって、かけ違ってお目にかかっていませんが、私はこういうものです。実はこの列車でお帰りのことをある筋から耳にしたものですから、急に内密でお話したいことがあって出向いてきたのです。明智は名刺を受け取ると、なぜか考え事でもするようにしばらくそれを眺めていましたが、やがて、ふと気を変えたように快活に答えました。ああ、辻野さん、そうですか。お名前をよく存じています。実は僕も一度帰宅して着替えをしてからすぐに外務省の方へ参るつもりだったのですが、わざわざお出迎えを向けて恐縮でした。お疲れのところを何ですか、もしお差し支えなければ、ここの鉄道ホテルでお茶を飲みながらお話したいのですが、決してお手間は取らせません。鉄道ホテルですか。ほう、鉄道ホテルでね。明智は辻野氏の顔をじっと見つめながら何か感心したようにつぶやきましたが、ええ、僕はちっとも差し支えありません。では、お供しましょう。それから少し離れたところに待っていた小林少年に近づいて何か小声に囁いてから、小林くん、ちょっとこの方とホテルへ寄ることにしたからね。荷物をタクシーに乗せて一足先に帰ってくれたまえ、と命じるのでした。ええ、では僕、先へ参ります。小林くんは赤棒の後を追って駆け出していくのを見送りますと、名探偵と辻の人は肩を並べ、さも親しげに話し合いながら近道を抜けて、東京駅の2階にある鉄道ホテルへ登っていきました。あらかじめ明示であったものと見え、ホテルの最上棟の一室に客を迎える部屋ができていて、恰幅の良い防衛長がうやうやしく控えています。二人が立派な 織物で覆われた丸テーブルを挟んで安楽椅子に腰を下ろしますと、待ち構えていたように別のボーイが お茶と菓子ですね、酒を運んできました。君、少し密談があるから席を外してくれたまえ。ベルを押すまで誰も入ってこないように。土の氏が命じますと、ボーイ長は一礼して立ち去りました。閉め切った部屋の中に二人きりの差し向かいです。明智さん、僕はどんなにか君に会いたかったことでしょう。一日先週の思いで待ちかねていたのですよ。土の氏はいつも、いかにも懐かしげに微笑みながら、しかし目だけは鋭く相手を見つけてこんな風に話し始めました。明智は安楽椅子のクッションに深々と身を沈め、辻の氏に劣らぬにこやかな顔で答えました。僕こそ君に会いたくて仕方がなかったのです。汽車の中でちょうどこんなことを考えていたところでしたよ。ひょっとしたら君が駅へ迎えに来ていてくれるんじゃないかとね。さすがですね。すると君は僕の本当の名前もご存知でしょうね。辻の氏の何気ない言葉に恐ろしい力がこもっていました。興奮のために石の肘掛けに乗せた左手の先がかすかに触れていました。少なくとも外務省の土の氏でないことは、あのまことしやかな名刺を見た時から分かっていましたよ。本名と言われると僕も少し困るのですが、新聞なんかでは君のことを二重面相と呼んでいるそうですね。
イエーイ。
当たりましたね。こんな早々と。捕まえれんのよ、早く。明智は平然としてこの驚くべき言葉を語りました。ああ、読者諸君、これが一体本当のことでしょうか。盗賊が探偵を出迎えるなんて。探偵の方でもとっくにそれと知りながら賊の誘いに乗り、賊のお茶を呼ばれるなんて、そんなバカバカしいことが起こりうるのでしょうか。明智君、君は僕が想像していた通りの方でしたよ。最初僕を見た時から気づいていて、気づいていながら僕の正体に応じるなんて、シャーロック・ホームズだってできない芸当です。僕は実に愉快ですよ。なんて生きがいのある人生でしょう。ああ、この興奮のひとときのために僕は生きていてよかったと思うくらいですよ。辻の死に化けた二重面相はまるで明智探偵を崇拝しているかのように言うのでした。しかし油断はできません。彼は国中的に回している大盗賊です。ほとんど死に物狂いの冒険を企てているのです。そこにはそれだけの用意がなくてはなりません。ご覧なさい。辻の死の右手は洋服のポケットに入れられたまま、一度もそこから出ないではありませんか。一体ポケットの中に何を握っているのでしょう。母、君は少し興奮しすぎているようですね。僕にはこんなことは一向に珍しくもありませんよ。だが二重面相君、君には少しお気の毒ですね。僕が帰ってきたのでせっかくの君の大計画も無駄になってしまったのだから。僕が帰ってきたからには博物館の美術品には一指も染めさせませんよ。また伊豆の草壁市の宝物も君の所有物にはしておきませんよ。いいですか？これだけははっきり約束しておきます。そんな風に言うものの明智もなかなか楽しそうでした。深く吸い込んだタバコの煙をふーっと相手の面前に吹きつけてニコニコ笑っています。それじゃあ僕も約束しましょう。二重面相も負けてはいませんでした。博物館の所蔵品は予告の日には必ず奪い取ってお目にかけます。それから草壁家の宝物。ははは、あれが返せるものですか？なぜって、明智君、あの事件では君も共犯者だったじゃありませんか。共犯者？ああ、なるほどね。君はなかなかシャレがうまいね。ははは。互いに相手を滅ぼさないではやまぬ。激しい敵意に燃えた二人。大盗賊と名探偵はまるで親しい友達のように談笑しております。しかし、二人とも心の中は寸分の油断もなく張り切っているのです。これほどの大胆な仕業をする賊のことですから、その裏面には、どんな用意ができているかわかりません。恐ろしいのは賊のポケットのピストルだけではないのです。最善の一癖ありげなボーイ長も賊の手下でないとは限りません。その他にもこのホテルの中にはどれだけ賊の手下が紛れ込んでいるか、知れたものではないのです。今の二人の立場は剣道の達人と達人とが白人を構えて、白人というのは白い歯ですね、刃物の歯。を構えて睨み合っているのと少しも変わりありません。気力と気力の戦いです。うのけほどの油断が、うのけのほどってなんだろうな。立ちどころに勝負を消してしまうのです。二人はますます愛嬌よく話し続けています。顔はにこやかに、笑み崩れています。笑って崩れています。しかし二重面相の額にはこの寒いのに汗の玉が浮いていました。二人ともその目だけはまるで火のように爛々と燃え輝いていました。
とさ、おしまい。
ってことで、二重面相と明智小五郎のご対面、なかなかドラマチックな展開を持ってきましたけどね。
やっと出てきた。
やっと出てきた。で、ちょっと二重面相がちょっと緊張してるんですね。これ汗かいてたり、ちょっと明智くん、明智探偵のが上手っぽい空気を出してますけど。
いや、だって怪人二重面相あれ、
うん、
変装してるからあっちんだ
よ。そういうこと、うん、顔のね、
うん、
あとは二重面相、そう、途中で言おうとしたんですけど、二重面相今までだから 何に化けてたかなと思って、
うん、
最初はあの、息子でしょ、なんか金持ちの息子に化けて帰ってきて、
うん、
次タクシーの運転手に化けて逃げて、
うん、
その後刑事に化けて逃げたんだよね、確か。うん、警察が入り込んできた。そして今、明智に化けて、辻の死に化けたと。
あ、土蔵で老人に化けてなかったっけ、
どうぞどうぞ。
小林くんが捕まった
。あ、そうそうそう。それがタクシーの運転手。
結局あれだね、
うん。
女の人には化けてないんだね。
あ、なるほど。確かに。それは無理があるんだね。わかんないけどね。わかんないけど、これから二重面相の活躍。これ二重面相が主人公なんだ。かな、
う
ん。
絶対そうだよ。
逃げ切るんだもんな、じゃ
あ。いや、逃げ切るかとか、少年向けだからわかんない
けど。わかんないけどね。うん、
ここまで明智小五郎出てこなかったこと考えると、主人公二重面相の方だよね。
うん、それかまあ、連載してるうちにさ、
うん、
やべえ、やべえ、まだ出せねえ、みたいな。それか前回明智もういいや、つって適当に出したらさ、
うん、
あの、ちびっ子たちがさ、明智が見たいみたいな、ちびっ子の声がうるさくて、しょうがない、本物出すか、みたいな。
それかもう、あの、
うん、
実写化が決まってて
さ、あ、
大人の事情で。
大人の事情ね、
出してくる。あの、スターは、
誰
スケジュール押さえるの大変だからさ、
うん、
もう最後の最後の方でちょびっと出してそれで終わりにしましょうって言って、
うん、そうそうそう。これで今ですね、あ、それで巨人と怪人なんだ。巨人が明智小五郎で怪人が二重面相。今だいぶもう半分以上来て、もうだから後半ですからね、やっぱ明らかに。
巨人っておかしいよな、賢人とかの方がいいよな。賢
人まあまあまあ、そんな感じの二重面相でございましたが、また頑張って読んできます。
はい。
一回、一個ぐらいはちゃんと読みますんで、ほっこりトーク、録音するときにね、
うん、
頑張って続けていきます。まあ、投資で聞いてる人もいるとは思うんで、いねえか、そもそも聞いてる人いねえかもしれない。
投資で聞いたろうくん。
投資で聞いたろうくんがいたらね、早くしろって言われたら。
トイデくんの友達。
え、誰？
トイデさんの友達。
トイデさん、誰だ。
アンの旦那さん。
そうですか。ってことで、また良ければお聞きください。
はい。
はい。切ります。
はい。